1% アップデートのお時間です。この番組は 1% のアップデートをテーマに、聞くと今日の自分を 1% 改善できるような、そんな知見や学びをお話ししております。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。パリを拠点に、自分を知り自分を生きるをテーマに、ブランド経営ライフリデザイン事業の代表をしておりますひとみと申します。本日はですね、私自身が再読しておりました書籍で非常に面白い内容のものがございましたので、そちらを紹介しつつ、自己肯定感を本当の意味で高める、たった一つの正しい方法というようなテーマでお話ししてみたいなと思います。まずですね、自己肯定感が高い方というのは、メンタルが安定していて、人間関係を楽しむことができ、人生の満足度が非常に高いということが研究で分かっているそうです。つまり、幸せな人生を実現するための鍵になるのが、この自己肯定感という言葉なんですよね。ただですね、皆さんにちょっと聞いてみたいんです。皆さんは今ご自身の自己肯定感、どのぐらい高いと感じますでしょうか。どうかな、ちょっと低いんじゃないかなと思う方もいらっしゃれば、いや私結構高いんですよねっていう方もいらっしゃると思います。ただですね、私も含めなんですけれども、この本を読むまで、多くの方が自己肯定感について大きな誤解をしてしまっているんですよね。で、そのために、間違ったやり方で自己肯定感を高めようとして、結果的に逆効果になってしまう、そんな方が非常に多いんですよね。ちなみに私もそうでした。で、今日はですね、本当の意味で自己肯定感をどうしたら高められるのか、そしてあなたの自己肯定感が今どういう状態なのかなっていうのを見るためにもですね、お話ししていきたいなと思います。まず、私自身誤解していたこと、かつ、よくある誤解として、多くの方はですね、自己肯定感という言葉を聞いた時に思い浮かべるのが、自分のいいところを見つけて肯定することとか、自分のできているところを褒めることで自己肯定感が高まると思っているんですよね。まあ、自己肯定っていう言葉だから、まさにそう考えてしまう方多いと思うんですよ。まあ、私自身本当その通りの、イメージを持っていました。ただこれ逆効果になることが多いそうなんですよね。この長所、できている部分を見つけて褒めた時に高まるのは、これは自己肯定感ではなく自信なんですよね。で、自信っていうのは上がったり下がったりする一時的なものだと、今回参考にさせていただいている、心理カウンセラーであり作家である野口義則さんはおっしゃっております。一方で、本当の自己肯定感というのは積み上がっていくものなんだそうです。一度あるレベルまで達成到達すると、その後ですね、どんな結果に直面してもガクンと落ちたり、そんなことっていうのはないそうなんですね。ただ、まあ、よくあるというか、よく家庭の教育でも学校教育でも、自分のいいところを見つけようとか、自分自身を褒めようとか、まあ、そんなことを言われたり、逆にね、こう親からいいところを褒められたりとかあると思うんですよ。で、なかなかこれっていいことのように聞こえるんですけれども、なかなか実は本当の意味で高まるかっていうと、さっきもお伝えしたように逆効果になると。で、じゃあ本当の自己肯定感って何ってことですよね。本当の自己肯定感とは何か、野口義則さん曰く、これは自分が自分であるという確かな感覚、つまりありのままの自分を存在レベルで受け入れられる感覚のことを自己肯定感と呼ぶそうです。これを心理学の言葉で言うと自己受容と 言うそうです。で、このありのままの自分を受け入れるっていうことをもう少し分かりやすくするために、野口さんはですね、3つの要素に分けて説明をしてくださっています。これは心理学でいうとかなり有名な考え方なんですが、それがですね、 Doing、Having、Being で分けるということですね。この一つ目の Doing は行為のことですね。例えば仕事をやっているとか勉強をしているとか、何か行為、アクション自体のことを指します。で、二つ目の Having っていうものは Doing の結果によって得たもの、仕事とかキャリアの実績、学生でいうとテストの点数で、まあ、才能とか学歴、まあ、キャリアとかもここに当たりますよね。まあ、物理的に持っている持ち物なんかも含まれると思います。そして3つ目の Being なんですけれども、こちらが存在そのものですね。自分が何をしていようが、 Doing していようが、何を持っていようが、いまいが、今ここにいる自分自身の命あるいは存在のことを Being と呼びます。で、この自己需要、心理学でいう自己需要というのは、3つ目の Being、 存在を受け入れるということなんですよね。これね、本当、頭で言うのは、頭でというかね、言葉で言うのは簡単で、頭で理解することも簡単なんですが、やろうと思うと本当に難しいんですよね。で、さらにやっぱり私も含めですけれども、多くの人は Doing とか Having を基準に自分のいいところを見つけて自分を褒めようとしてしまう。自分はこれだけやっているんだ、頑張っているんだ、こんなに成果を出せたってね。でもこれをやればやるほど、実は根っこの Being って不安になっていくんですよね。なぜなら結果を出せない、成果を出せない自分には価値がないんじゃないかって、まあ、思っちゃいますよね。なのでこのね、褒めるっていうこと、いいところを見つけて褒める、いいところにグッドを出すっていうのは、実はアドラー心理学では、まあ、よくないよねって言われてるんですよね。褒める子育ての弊害というふうに言われてるんですけれども、まさに例えばテストですごいいい点を取って偉いねって子供をハビングで褒め続けると、子供は100点を取らないと、結果を出さないと愛されないんだっていうふうに、このハビングを得ること自体を目的化しちゃって、自分のビーイング、存在自体では受け入れてもらえないんだってね、その存在が不安になって人の目ばかり気にするようになってしまうんですね。これ完全に私自身が陥っていて、今まさに乗り越えようとしているところですね。で、この面白いなと思ったのがですね、ナルシストとか、ある種自分のことをすごく愛せていそうに見える方っているじゃないですか。で、何でも自分が中心じゃないと気が済まない人っていますよね。で、ああいう方ってこうパッと見、自分のことが好きで、自分のことが認められてる、つまり自己需要ができているように見えるから、そうやってね、自分自身を愛せてるんじゃないかって見えるんですが、逆にそれは自分の惚れ惚れするような素晴らしい自分、 Doing や Having を持ってしか自分を愛せない状態なので、本当の意味で自己需要っていうのはできていなくって、必死にそれを補おうとしているだけというふうにも野口さんは指摘しています。じゃあもうこのね、ビーイング、存在を受け入れる、どうやってこの自己需要と呼ばれるものをやっていけばいいのか、具体的に何をすればいいのか、これね、とってもシンプルなんですよ。それが何か、自分が感じている感情にいい悪いの判断を下さずに、そっくりそのまま受け入れることだそうです。例えば、 自分のことがもう嫌だ、自分のもうこういうとこ嫌だなって、思っているとします。で、この時に無理にいいところを探す必要はないんですよね。ああ、自分は今自分のことが嫌いだ、嫌だって思ってるんだな、こんな部分が嫌だって思ってるんだなって、まずその感情をそのまま認める。そしてそうやって思ってもいいんだよって自分で自分に声をかけてあげる。その感情が出てくること、自分のことが嫌いだって思ってる自分を、いいんだよ、そうやって思っていいんだよっていうか思っちゃうよねって、まあ共感、一緒に傾聴するっていうか、まあ、それをジャッジしない、いい悪いではなく、わかるよと、そう思っちゃうよね、思ってもいいんだよって自分に声かけをしていく。これが自己需要のスタートなんだそうです。いや、これね、なるほどなって、私いろんなところで感情をありのままに受け止める、判断しないっていうのはよく聞いてて、いや、それが難しいんだよって思ってたんですけれども、その方法としてジャッジしないっていうのはどういうことなのかっていうのが、結局いいんだよ、そう感じていいんだよっていうか、感じちゃうよね、わかるよみたいな、まあ、そんな共感的な声かけを自分にするっていうのが非常に強力なんだそうです。いや、これはね、今日からできるじゃんということで、すごい光を感じたんですね。で、心理学ではこのネガティブな感情をそのまま受け入れられる力っていうのをネガティブケイパビリティと呼ぶんですね。このネガティブケイパビリティが育まれていくこと、それはすなわち自己受容できる自分に進んでいけるっていうことなんですよね。なので、今日お伝えしたかったこと、皆さんにシェアしたかったのは、この自分の中に湧いてくるありとあらゆる感情、ネガティブなものを含めて感情に寄り添う、それは共感的な姿勢を向けてあげるっていうことを、自分で自分に対してやってあげてほしいっていうことなんですよね。悲しいって感じたら、あ、今悲しいんだな、そりゃ悲しくなるよね、わかるよと自分にささやきかける。私たちの中にはインナーチャイルド、まあ、そうやって素直に感情を感じる、まあ、その自分自身のこの真ん中にいるインナーチャイルドって呼ばれる部分と、そしてそこに、受容的な言葉をかけてあげる、あるいは否定的な言葉をかける、見つめる自分、これをインナーペアレントという、心理学では言うんですけれども、この2者がいるんですよね。で、そのインナーペアレントがインナーチャイルドに対して厳しい言葉遣いとか、結果を出さないとダメだとか、非常に、受容的とは真逆な批判的、否定的な声かけを自分にしていると、インナーチャイルドはどんどん傷ついていってしまって、ビーング、自己受容を育むっていうことは一向にできないんですよね。逆にこのインナーペアレント、自分自身を見つめる自分ですね、というのが、受容的な言葉がけや優しい言葉がけをできるようになっていくと、自己受容ができて、そして自己肯定感というのが自然に育まれて積み上がっていくということなんですよね。なので、心の中で悲しんでいる自分がいたら、その隣に座ってその気持ちを一緒に静かに味わってあげる。まあ、これこそが自己受容ということで、非常に学びになったんですよね。なので、ぜひですね、今日から始められることなので、やってみてください。最後に、内閣府のデータによるとですね、日本の若者、の自己肯定感っていうのは、実は他国と比べて異常値レベルで低いということが分かっています。アメリカはね、80%を超えるらしいんですよ。まあ、これまたすごいですよね。なんですけれども、日本は45%台ということで、先進国の中で最も低いそうです。で、これは根本的な自己需要の意味が誤解されて、無理に いいところだけを見つけて自分を肯定しようとして苦しんでしまっているっていう方が多いことも背景にあると思っています。なので自己需要ができると自分のことをね、まず大切にできるようになりますし、そうすることで他者のことも自然と受け入れられるようになっていきます。そうすると人間関係が随分楽になって、パートナーとか周りの方々、お友達を心から尊敬できるようになっていくんですよね。私たちは自分にいろんな期待をしたりがっかりしたりします。でも、あなたは、私は、私以上でも、私以下でも、あなた以上でも、あなた以下でもないんですよね。もう、あなたでしかないので、そのままのあなたを、まずはそっくり、そのまま、心の中で受け入れてあげるということを、ぜひね、私も、もう、ほんと毎日積み重ねていきます。一緒に、積み重ねていきましょう。ということで、今日はですね、私が書籍で読んで非常に学び深かった自己肯定感を高める本当の意味での自己授業という方法をお伝えしました。最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。ぜひですね、参考になったという方、聞けてよかったと思っていただけたら、いいねでしたりコメントなどいただけますと幸いです。ということで、今日参考にさせていただいた書籍、野口よしのりさんのこれでいいと心から思える生き方を、概要欄に載せておきますので、気になる方は書籍もぜひチェックしてみてください。ということで、本日もお聞きくださいましてありがとうございます。皆さん素敵な1週間をお過ごしください。ではまた、まるおでした。